ということで、お送りしておりますけれども、あ、ねえ、5月1日で
もう大型連休ですよ。世間は
そうですよね。大型連休ってやっぱ言いたいよね、はい、
そうですね、
やっぱりアマチュアはゴールデンウィークって言いますからね
アマチュア、
やっぱり日常生活でもなるべく大型連休っていう癖をつけていくっていうのが我々放送ファンの基本です
ね。そうですね、和歌山放送はニュースの原稿的にはどっちで言ってましたっけ。
いやー、それがね結構混在してるんじゃないですか。そもそももう和歌山放送ゴールデンウィーク交通情報っていう交通情報やってますから。
あ、そうですね、ありますね。
だからあんまり他の放送大型連休交通情報っていうのもね、なんかあれなんで、
まあ確かにもちゃーっとしてますね、なんか。
そう、その点ではもうどっちも混在してるのかなっていう感じしますけどね。
はいはいはいはい。
まあここまで、まあ1分ほどお話聞いていただきましたけども、
はい、
ラジオ機の皆さんもお気づきかと思いますけども、今日もリモートでお送りしてます。
そうですね、大阪と和歌山を結んで。
そうなんですよ、奇襲寺を味で結ぶネットワークみたいな感じで
奇襲寺ネットワークでね、
お送りしております。ですね、アシスタント B の、やたろうさんですね。
やたろうでございます、
今までまあ何回かこのリモートでやたろうさんとお話しさせてもらったんですけども、
はい、
今回から環境が変わったそうですね。
そうですね、ついにミキサーというものを導入しまして。
ついにミキサー導入してましたか。
この番組のためにまあそうですね、あの豚肉とか野菜とかギャーってこうね、細かくするミキサーじゃないですよ。
うわ、そうじゃないんですか。僕てっきりあのバナナとか、そういうのを混ぜてあの健康ドリンクでも作ってるんかと思いましたけど。
ジュース、ミックスジュースをね毎朝
そう飲んでね、それをそう、グイッと飲んでから日経新聞片手に出勤していくっていうのがやっぱり八太郎さんのいいところかなと思ってたんですけどね。
あれでしょ、経済ニュース見ながらでしょ。
そうそう、なんか日経って字細かいですよね。あれ
ね、ほんまに目痛なってくるんですよ、
ねえ、あんだけ情報詰め込まんでもっていうぐらいですよね。
ねえ、
そういう時はやっぱりラジオ日経のね、聞く日経を聞いていただいて。
日経電子版ニュースですね、今で言う、
今で言う、それ聞いていただいて、
あれ ね、朝から晩までなんか1日4回ぐらいやってますからね今。あ、
そうですか、そんなにやってるんです、意外と人気コーナーなんやね。
そうなんでしょうね、やっぱり最新のニュースをね、日経の、はい、
日本経済新聞のねどうですか、今回その機材も新しくなりましたけれども、
なんか今までのリモートって私スマホでやってたんですけども、
はいはいはい、
ちょっとこうタイムラグがあるというか、
うん、
ワンテンポこうね間があるっていうのがリモート特有のこう、うん、もどかしさみたいなのがあったんですけど、
はいはい、
それもほぼなくてパソコンから今やってるんですけども、
ね、うん、今話してる感じではもうほんまになんかこのまま収録して放送できそうな感じ
ね、どんな感じで聞こえてるのかなってすごい楽しみなんですけどね。
今回のためにですね、和歌山放送から、はい、特製梱包機材に包まれたマイクもお送りしました。
そうですね、和歌浦せんべいって書いた、
いや今回 ねリモートすると、で、やたろうくんがねそのミキサー買うって言われた時に、あ、じゃあうちからマイクを送ったらね、はい、こっちのマイクと同じマイクにしたら収録も音も安定するなと思ったんですけど、なんせね、弱い段ボール箱しかなかったんですよ
弱い段ボール箱、
うん、なんかよく CD のサンプルが送られてくる薄い段ボールしかなくて、でこれにマイクはちょっと入れて送られへんなと思ったんですけども、はい、まあでもジュラルミンケースみたいなもんもちょっとないんで。
そうですね、
高いですね。どうしようかなと思って2階の部屋を見回してたら、多分誰かからもらったんでしょうね、和歌浦せんべいのカンカンだけが置かれてたんですよ。
そうだから最初箱開けた時にね、いやこれ和歌山行かれへんからお土産でもくれたんかなと思ってパッと開けたらマイク入ってると思って。
そうなんですよ、だから多分そのマイクうっすら若浦せんべいの匂いすると思いますよ
そうですね、ちょっとなんかマイクの匂いじゃないなこれっていうのは感じてました。
そうでしょう、じゃあそれ感じながらお送りしたいと思います、はい、参りましょう、せーの、らしくあれ、マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、そうなんですよ、まだ幼稚園始まってもう 2,3 週間になったんですけども、まだ多分今週ぐらいは行ってると思うんですけどね、まあ月曜日と木曜日ぐらいなんで、僕は行ける日ってそこなんですけども、
はいはいはいはい、
まだ一回も送りも迎えも行ってないです
え、迎えに行くのってでもちょっと難しくないですか。
いや今ねまだ奈良市幼稚園みたいな感じで午前中に帰ってくるんですよ、
あ、ほうほうほうほうほ
う、うん、だから別にその月曜日と木曜日は、あ、月曜日僕休みで行けるでしょ、はい、で木曜日は僕今二次出勤になってるんで、今月からね、今年から。
あ、じゃあ午前中はちょうど空いてるというか、そうそう
行けるはずだったんですけど、見事に4月になってからずっと月曜日出勤してるんですよ。
あれ、
やれ取材だなんだかんだかんだっちってね、
収録とか、
収録とか
いろんな、
はいはいはい、なんじゃかんじゃで出てるんで、で木曜日も2時出勤って言いながら、まあやっぱり12時ぐらいには会社行かんと回らんでしょ。
そうですね、
そう、まだ結局だから一度もね、そうやってないんですよ。
あら、残念ながら。
そう、でもそろそろ今週ぐらいは、あの月曜も木曜もゆっくりできる日ができたような気がするんで、
はい、
やってんのかなっていう感じしますけどね。
そろそろ慣れてくる感じですかね。
そう、そろそろやれへん、ね、あ、いや、あんま慣れてない感じしますけどね。
あら、
まだ長靴履いていってますわ、学校に。晴れてん
の。
ね、さあ、ということでこのコーナーで私チェリーがいろんなことをやたろくに聞いていこうということでございますが、
はい、
さあ今週は、
今週はですね、チェリーさんこの番組でももう 何回というか何百回ぐらいも話してはると思うんですけど、
は
チェリーさんの乗り物といえば、
うん、あ、私、あ、もう、はい、あの皆さんご存知の通り、私あのベンツ の E クラスに乗ってますね。
ベンツ、
はい、あのベンツです、メルセデスです。あの和歌山インターの近くにあるでしょ、ディーラーが。
ありますけど、ええ、
あそこで買ったベンツ
見たことはない。
でもそれはだって皆さんのイメージ崩すじゃないですか。私といえば貧乏、ね、私といえば貯金がない、
う
ん、私といえばボーナスが安いと皆さんそう思ってるかもしれませんけれども、
ね、具体的やな。
ね、そう思ってるかもしれませんけど、それはね、僕は皆さんにね楽しんでもらうためのエンターテインメントとしてやってるんであって、私は普段ははっきり言ってもうすごいあのお大事な暮らししてますよ。うん、もうそれはすごいもんです、ね、だからもう本当にどこに行くにしてもそのベンツで乗り付けてますしね、はい、
でそのベンツのシートが破れてこう水が染みてみたいな。
それはちょっとどういうことかよく、どういうことですかそれ。あ、いやいや、ベンツのシート破れないでしょ、ね、いや、もうベンツはもう常に、はい、横で女性はべらせてますから。
怖い発言しましたよ今。
それぐらいのことはしてますよ私は。
ほう、
だから私の愛車はベンツです。
ベンツ、はい、いやちょっと私が想像してた感じとは全く違ったんで、
そうでしょう、だから
どうしようかなと思ってますけども、
そうでしょう、え、はい、何が言いたいん、どういうことですか。
いや、この番組におけるチェリーさんの乗り物といえば、うん、株ですよ、株。あ、
スーパー株、ホンダが出してるホンダ技研工業の。
そう、
うん、もうなるほど、
世界のね生産累計台数1億台を突破した。
はい、はい、趣味で乗ってますよスーパー株も。
趣味、
メインはベンツで、たまにその庶民の暮らしを体験するためにスーパーカブも乗らせていただいてます。18歳の時にね、はい、庶民の暮らしを体験するためにローン組んだんです。
ほうほうほう、
15回ローンね。
はい、
あれ原付自体はその15万から20万ぐらいで買えるんですけど、
だいたい月々1万ぐらいで、
そうそうそう、それで15回ローン組んで買ったのは、まあ、庶民の気持ちを体験しようということで。スーパーカブ青色のね、
ほう、
あの熊本製作所で作られたやつですよ、ですね、国内モデルです。
あの和歌山放送の駐輪場のところにもずっと
置きっぱなし、去年の7月にパンクしたから置きっぱなし。
あのお大事な暮らししてんやったらパンクぐらいすぐ直してください
よ。いやいや、もうベンツが僕のメインになってるから、そのスーパーカブ乗る間がないのよ、忙しくて。パンク修理しようと思ってエンジンかけたらエンジンもかかれへんなって思って。
もう全部にガタが来てる。
そう、だから修理のお金ちょっとどこからなんとかならんかなと思って、借金しようかな。
いや、もうそれが一番ダメですもん。
で
ね、うん、もうあんまりスーパーカブに乗らないチェリーさんにも、
そうね、乗ったことない、
カブの魅力をね、
お、
体感していただこうと、体感というか思い出していただこうという、
はいはい、
テレビアニメが始まったんですよ
らしいですね。なんか話題になってますよね、
もしかしたらね、アニメジオとかでも話になってるかも分かりませんけども、
はいはいはい、
その名もスーパーカブっていうアニメ、
はい、
で、山梨の北杜市っていうところが舞台なんですけど、
う
ん、
ほう、
ね、長野県との県境でほんまにもうなんか
田舎
山間部って感じの田舎でね、
なるほどね、
なんか人口で言ったらちょうど和歌山で海南ぐらいの、
ほう、
海南よりちょっと少ないぐらいの人口の町なんですけど、
はあはあ、
主人公の女子高校生っていうのは親もおれへんし、金もないし、
はあ、
で友達もおれへん、
はあ、不幸ですねそれは。
そう、もうないない尽くしって自分で思うぐらいの、ね、子なんですけど、
ほうほう、
ある、まあ、ひょんなことからちょっとそのスーパー株を安く手に入れることができたんですね。
なるほど。
で、そのスーパーカブ乗って高校へ通うっていう、
はいはいはいはい、
そしたらその、同じくバイクで通ってる友達、同じクラスの友達ができたりとか、
うん、
お金貯めるためにちょっとアルバイトしようかっていうような、うん、今まで暗かった生活がこうだんだん明るくなっていくっていう、
なるほど、
そういう筋書きなんですね。
バイクを買ったことで、何、それで学校行ってたら悪い男に目つけられて悪い道に誘い込まれてスナックで働くようになったとか、そういう話じゃないよね。
まあでもそれはそれでちょっと見てみたいですけどね、
まあ、僕らの世代はね、うん、バイクイコール不良イコールみたいなとこあったんですよ。
はいはいはい、
そういうのじゃないね、田舎ののんびりした風景の中でこう、
そう
人間が成長していくというような
株ですから、
乗ったことありますよ、太郎さんは。
いや僕ね、バイクってそれこそ自動車教習の、普通免許取るときにバイクの講習ってちょっとするじゃないですか。
いや俺そんなしてない、バイクの講習なんか。
えほんまですか。
普通免許どこの教習所行ったん。
御坊自動車学校です。
御坊自動車学校は教習はあんの。
ありましたよ。
嘘、だって普通自動車一種免許やろ。
そうですそうです。
それで原付の講習なんかある。だって
なんかね1回だけありました。
嘘、なかったよそんなん。僕ドライビングスクール阪南
あれですかね、大阪と和歌山で違うとかそんなことあるんですかね。
あ、まあ、それはあるかもね。公安委員会、あれ県公安委員会の指定教習所やから、ね、まあドライビングスクール阪南もなくなったけどね、
はい、あら、
ええ、悲しい。今見たら草ぼうぼうでしたよ
土地広いですからね教習所って ね。
そうそうそう。
そうで御坊自動車学校はバイク乗ってて、例えばそれがもう8年、いやもっと前ですね、9年ぐらい前なんで、それ以来バイクって私乗ってないんですよ。
まあ乗らんよね。
車ですらもう 5,6 年運転してないんで、だもっと乗ってないですね。だから、乗る機会があればいいんでしょうけど。
お、乗ったら原付ぐらいは、
まあでもそのなんかブランクを埋めるというか、
そんな原付なんか一瞬乗れますよ。なんか怖いなって。いや怖ないです。車はねちょっと気使いますけど、原付なんかもうほんま原動機付き自転車っちゅうぐらいですから、あっという間にビューンと乗れますよね。
ほんまですか。
おお、原付のコーナーやろうか一緒にな、走るコーナー。
だからそうらしくあれでね、こう紀の川の河川敷で練習するやったろうみたいな。
そうそうそう、原付大会行くみたいな
あ、いいですね。それ持ってラジオを受信しに行くとか。
そうそうそう、それは歩いていくよりはいいでしょ
う、ね、そうそうなるとね、アニメというよりかなんか水曜どうでしょうみたいになってきますよね
そうやね、そういう企画はもうやり尽くされてるからねテレビの世界でねそうそうそう、別に僕らがそういう必要はないですよね
そうですね、まあ、ええ、面白いなとは思いますけども。
なるほど。それどうですか、はい、アニメ見てやっぱりバイクっていいなっていう感じする。
まあまだ多分このらしくあれが放送してる時点で今4話ぐらいやと思うんですけど、
はい、
だんだんだからそのね株を通じてこうどういう展開になっていくんかなっていうのは楽しみではありますね。
なるほどね、
はい、で和歌山では多分 BS かあと配信サイトでもいろんなところで配信されてるみたいなんで、まあ見ていただけたらなと思います。
地上波ではどこで放送してるんですか。
地上波はね、関西だとサンテレビと KBS 京都ですね。
サンテレビジョンと KBS 京都、はい、すごいですね。大阪兵庫京都をカバーしてますね。
そうですね、地域によったらもうちょっとね、滋賀の方
とか
で
ということは、そのサンテレビで放送してるってことは、加賀の旧カメラに行ったら見えるってことやな。
そういうことですね、泊まりで行くとね。
そう、はい、三浜町の日の岬灯台に行ったら見えるってことやな。
あ、見られます見られます。
うん、あとは、はい、君野町の
大石高原
の展望台に行ったら見ることができると、は
い、そうですね、これから暖かくなってくるんで、
それは面白いね、スーパーカブをサンテレビ、我々が開拓したサンテレビ受信店で泊まりがけで見る。放送時間何時なんそれ。
木曜日の夜中1時半です。
いいですね、翌日有給取ってやりましょうよ、
スーパーカブ乗ってね、
おいしい山はキャンプ場あるで。
おいしい山までスーパーカブで行くんですか。
うん、登る登る、一足にした登るよ。
一足ね、
一足にした登るから行きましょうよ。
もうエンジン焼き切るような音しながらね。
そうそう、ブーンって言いながら行けますんで、
はい、ぜひとも、
はい、
ちょっと面白そうやなと思います、
はいはい、じゃあ実現するかとか乞うご期待でございます、
はい、
それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
意外と聞いてるかも。
ほう、意外と、
まあラジオってね、まあ、意外と聞かれてるっていうね、
そうですね、お便りが少ないとか言っても、うん、結構いろんな人聞いてるっていうね、
そう大々的にね、その誰もが聞いてるね、もう 10人のうち9人聞いてるっていうのはなかなかないですけども、こんな人も聞いてんのかなっていうのはあったりまあしますやんか。
はいはいはい、そうですね。
で最近そんなこと思ったことがあってね、今やっぱり今年の巷で話題のラジオ界、一番一押し番組といえばやっぱこの 1J ですね。
ワンチューですね。
そこだかは、はい、あ、偽川さんですね。
そう、一回偽川さんで言ってみたかったっていう。
なるほど。そう、ワンジェ地方創生和歌山放送では毎週日曜朝8時から放送しておりますけども。
はい、全国ネットでね。
そう、でこの番組ね、あの開始前のお知らせってどうなんか覚えてます？
開始、番宣ってことですか？
そう。
コマーシャル。
そう。
どんなんやったかな。なんかリフレッシュ法を聞くとかなんかそんなん言ってましたっけ？
言ってました。どんな曲流れてました？
あれサタデーインザパークですよね。
そう
BGM
チャッチャッチャラチャーで、まあ、ですよねって。僕その曲のタイトルは、まあ、あのやたろくんに言われて初めて知ったんやけど、
そうだからなんで日曜日の放送やのに、うん、土曜日をテーマにした曲が流れるのかなって思ってたんですよ、うん、
思ってたし、まあ、実際発言もしてたし、あなたの場合あの SNS にもそう書いてたでしょ。
書いてましたね。
うん、そしたら、4月になって送られてきた 1J の番宣素材の、
はい、
後ろの BGM が違うものになってました。
え、
ワンジェイなんとかっていう謎の曲になってました。
なんかね、ジングルですね、うん、番組の中で、流れてますね、
うん、意外と聞いてんちゃう
かもわからないですね。
またなんかあの田舎の変なリスナーが SNS に書いとったぞと。で、あ、そうやそうやという話になったんじゃないですか。
ただ、私はあのハッシュタグはつけずに発言しましたけども、ハッシュタグ検索してたら何人かいらっしゃいましたよ、
う
ん、やっぱり
同じようなご指摘は。ね、
まあでもそうやろうなとはちょっと思いましたけどね。
何も考えずに選んだけども、あのやっぱりおかしいって話になったんかも分かりませんよ、うん、
そうですね、うん、まあでもいろんなこう見直しをしていってね、うん、あの番組って変わっていくんちゃうかなと思いますけど。
そうはその通りですね、はい、どんな番組でもやっぱり徐々に変わっていくもんですよね。
うん、
これからも要注目でございます。
はい
はい、 1J、影武者。
影武者また、ね、誰の影武者なんかなっていう。
そう、いやこの間ね、あの若い妄想2年目若手営業マンの K 君って言ってるんですよ。
はい、
高知県出身、
あの社長によく名前間違えられる。
そう、そう、奈良県立大学卒業の男がおるんですけどね。
でこのすごい経歴ですね。
あ、そう。で彼がね、はい、和歌山放送でおなじみの、クロちゃんこと白山ディレクター。
白山さん、はいはい、
あ、まあ、黒川さん、黒川さんって、そう、白ちゃんこと黒川さんがいてるんですけど、ですね、その黒川さんに、さっき田中町の交差点にいてませんでしたかみたいな、
を K 君が聞いてるってことですね。
そうそう、聞いてるんですよ。
いや黒川さんに、
いや、いてないよ、私その時間生放送やしって言ってるんですよ。
それ黒川さんのモノマネですね。
そうですあの、はい、って言ってるんですよ。
はい、
だからあの K 君はその生放送でね、その黒川さんがそんな時間に田中町に来さって似てるはずがないんで、
うん、
幻を見てるんですよ。
あー、だから影武者
いやと思ってたら、その後も、黒川さんこの間ガソリンスタンドでガソリン入れてましたって言って、いや私その時間ガソリン入れてない、取材してたよって言って。
おう、
だから2回も黒川ディレクターらしき人がそこにいてないのに目撃されてるということで。
へ
え、和歌山市内には黒川ディレクターのそっくりさんが実はいてるんじゃないかという仮説を今立ててます。
それすごい気になりますね。
やります、
どんな人なのか。
この番組で黒川さんのそっくりさんを探そうのコーナーっていう。
ナイトスクープじゃないんですから。もう、
ナイトスクープの100分の1ぐらいスケール小さいしょぼい企画ですけども。
確かにね、
スクープでも何でもない。
基本出役さんじゃないわけですから黒川さん。そ
う、モーニングベタ記事というタイトルで、
いいですね、
ナイトスクープならぬね、モーニングベタ記事というタイトルで。そういう取るに足らんような話をいっぱい、紹介していくコーナーってどうですか。
面白そうですけど、ネタ集めが大変ですよね。いや、そのレベルっていう、
今みたいにもういっぱいありますやんか。
ヨタ話いっぱい集まってくるっていうね。
そう名札。
ほ、
は、名札ってね、まあ自分の胸につける名札もありますけど、机の上にね名札を置いたり
する。ああ、ありますね。
まあ、例えば政治家の人やったらね、その何、総裁席、総裁みたいなとか
幹事長国会とかでもよくありますよね。
そうそう、で国会やとあの個人の名前をね、あの縦の木札で、うん、あるじゃないですか。
ありますね、黒いやつね。
そうそう、でこの間まあ、岡山放送に4階に報道の部屋っていうのがあるんですけども、
はい、
まあ、基本雑然としてるんですけどね
そうですね。
でもともと電光ニュースっていうのがあったんですよ。
ほう、
電光ニュース のオペレーションをしてるパソコンと机が、まあ、報道の部屋にあったんですけど、
あの和駅の前にあった、
そうそう、和駅とか市駅とかを、そう、あとは仏壇のさくらさんの前にあったやつをね、オペレーションしてたんですけど、それがもうなくなって、はい、今その跡地の机って今物置みたいになってるんですよ。
ほう、
あるいはそこでこう誰かが作業したりする作業机になってるんですけども、
あ、
その上にあの傘の笑みって手書きで書かれた謎の名札がずっと置かれてるんですよ
何の時に使ったんでしょうね。
いやだから実際使ってるとは思えないんですけど、使ったものとは思えないんで、
ほう、
おそらくあのここは笠野さんの作業机だよってことを案にアピールしているのかなと思って。
ああ、そうか、笠野さんだったらね、金曜日の夕方ニュース読まはったりとか、
うん、そう、まあボックスとかでも会社来ること多いじゃないですか、うん、だから、はいはいはい、笠野さんの作業台だってことを案にアピールしているのかなっていうのを今ちょっと謎なんですけど、誰にもちょっと聞けないですね。
それもだからモーニングベタ記事で解明をね、
そうそう、まあ、していきたい。そうやね、まあ、誰でもいいやないかって話じゃないけど、その名札ポッて取りゃいいだけの話なんでねあとはですね、ちょっと、はい、まあ、今週も弱くて申し訳ないですけど、
いやいやいや、まあね、1週目ですからまだ、
はい、あ、そうやね、いや、そんな福山さんと言って来週も大したことないよ以上、岡山放送ニュースのコーナーでした。